本語を大切にしたい第120回です。できるだけ丁寧に、できるだけゆっくり、できるだけ正しい日本語で話します。でも時々品のない言葉を使ってしまったり、早口になったりします。できるだけですから、その辺は勘弁してください。ようこそいらっしゃいませ。暑いなあ、暑い。つい先日までそう言っていました。でも涼しくなったなと思ったら、もう急に変わりました。先ほど外に出てみたら、うわー寒いっていう状況でした。季節が変わりました。毎年季節の移り変わりは感じます。住んでいる場所や国によってはその変わり方にも違いがあるんでしょうが、私の子供の頃と比べると気のせいかもしれません。気象の専門家でも何でもないので感覚だけで言ってしまいますが、昔の季節の移り変わりの方がもっとね、穏やかだったような気がします。夏から秋、冬、冬から春、暖かくなってきたね、春が近いね、だいぶ冷え込んできたね、もう冬が来るね、そういうふうにね、だんだんとこうオーバーラップしながら季節が変わってきたような気がするんですが、最近はもう昨日まで夏、今日から冬のようみたいに、もう急激に季節が変わるような気がします。こういう急激な変わり方っていうのは昔はなかったな、もうちょっとゆったりと季節が変わってきたなっていうふうな気がします。季節だけではなくて、いろんなものもね、急激に変わってくる、劇的に変わってしまうっていうのが、ありますね。物事そんなに急激に変わらないでほしいっていうふうに思います。今年初めて暖房をつけて喋り始めました。今シーズン初めてですね。つい先日まではエアコンを効かして冷房を使ってました。急激です。さて、皆さんは今10代、20代、30代でしょうか、40代でしょうか。昔を振り返るっていうと、その年代によって振り返る長さが違いますよね。私の場合はもう65年振り返る期間があります。親父の世代に入っています。これからあと何年、思い出を作ったり、新しいものに出会ったりっていうことができるんでしょうかね。それは分かりません。生まれ変わったら、あれをやりたかったな、あれをやりたいなっていうものが皆さんはあるでしょうか。そんなことよりもこれからのことを考える、まだまだやりたいことができるっていう若い方はあるでしょうが、ね、いろんな あれやっときたかったなっていうものがあると思います。私はたくさんあります。あれもやっておけばよかったな、あれをもう少しこうすればよかった、あれをもっと頑張ればよかった、あれにチャレンジしておけばよかった、いろんなものがね、もう数限りなくあります。その中でたくさんある中で、ね、今日はこれを取り上げます。たくさんあるのにそれかっていう、そういう内容かもしれません。ピアノが弾けるようになっていたらいいなとね、ずっと思ってきました。20代の頃からもそうですね、その前からもそうだったかもしれません。私が子供の頃にピアノを習うっていうのは、もうね、ある条件がないとできない、そういう世の中でした。いわゆるお金持ちのお嬢ちゃまお坊ちゃまでなければ、ピアノは縁遠い存在で、なかなかねチャレンジできなかったんですね。子供からすれば親に言われて始めるっていうケースが多いですよね。小学校の低学年から、そんな若い頃からね、親を習わせようとしますから、いやいや、子供はやりたいって言ったわけではないんだけれども、将来を考えてピアノを習わせようってことが始まると思うんですが、やっぱりね、当時はまず、ピアノを習うレッスン料を払えるお家、そしてピアノを買うことができる、 ピアノを置く部屋があって、ピアノを弾いても周りに迷惑がかからない、そういう環境の家でなければピアノって始めることができなかったんですね。私の小さい頃は、ほぼ確実にそうでしたね。だから私の場合はピアノを習う環境ではなかったんですが、もしいろんなものが、許されていればピアノはやりたかったなってね、強く思います。若い頃、よく先輩と飲み行ったり、個人的にどっかに、食べに行ったり飲みに行ったりするときに、レストランバーとかね、で、ピアノバーとかピアノレストランみたいなものがあって、ホテルのロビーにもピアノがあって、そこで時間によっては誰がね、専門家が弾いてくれて、そのホテルのムードを高めるっていうようなこともありますよね。例えばピアノバーに行く、バーに行ってお酒を飲む、その時にピアノがあって、時間によっては、それを弾く係の人間、スタッフが来てね、ピアノの上手いスタッフが来て、ムードを高めるような曲を流してくれる、弾いてくれる。ジャズであったり映画音楽であったり、クラシックはピアノバーの場合ではなかったでしょうかね。で、いいムードを作ってくれる。ああいう風にね、弾ければいいなってね、いつもね眺めてましたね。例えばもし私がピアノをうまく弾けるのであれば、そういうね、ピアノバーに行く、でそこの、お店の人と仲良しになって、マスターと仲良しになって、マスターちょっといいかな、あどうぞご自由になんて言ってもらえて、ピアノの前にポンと座ってね、客として行ってるんですけれども、馴染みの店でその馴染みのマスターに頼んでピアノの前に座る、蓋って言っちゃいけないんでしょうかね、鍵盤をこうやって見えるようにする、パカンと開けて何気なく鍵盤の上に手を置いて弾き始める。スローなジャズもあるかもしれない。ボサノバなんていうのもね、状況によってはかっこいいですね。映画音楽、そういったものをね、こう店の迷惑のにならないように弾ける、ね、そういう風な設定でいられたらよかったなと思いますね。でそれで生活している、それが仕事というわけではない中で、それができたらいいなと思うんですね。なのにそこで、弾いていたら、ね、他のお客さんが、あリクエストいいですか、あいいですよ、ムーンリバーとかマイウェイとかできますか、わかりました、心の中ではね、簡単だぜそんな曲っていう風にね、つぶやきながら誰になく弾き始める。で自分も楽しいし、リクエストしたお客さんも、ああありがとうなんつってね、幸せになってくれる。そういうふうなことができたらね、本当にいいなと思いますね。ピアノが弾けるっていうのはね、私の憧れ、ああやっておいたら、やっておきたかったなっていうね、大きな一つの、ものになってますね。最近ね、特にその気持ちが強くなったのは、ストリートピアノが結構出てきましたよね。ごめんなさい、場所によっては駅ピアノ、それから、空港ピアノ、置いてある場所によってその呼び名が違いますが、大きく言うとストリートピアノ、ストリートピアノ、どうでしょうかね。街角ピアノですね、あれがかなり増えてきました。調べてみるともう数えきれない何百ぐらいあるんでしょうか、すごく増えました。広い場所があって、そこにピアノがポンと置いてある、でご自由に弾いていいですよっていうふうな設定で、誰でもが弾ける、そういうピアノですよね。私が初めてそのストリートピアノを見かけたのは7、8年前の多分宮崎だったと思います。宮崎県の宮崎市内、立花通りという有名な通りがあります。宮崎の方は聞いてらっしゃいますか、あの通りです。あそこにね、毎年のように行っていて、ある時歩いていたらピアノの音色が聞こえてきました。私ピアノの音色自体も好きなので、あれピアノだ、 この音はスピーカーから出てるんじゃないな、生の音に近いなと思ったので、ふーっと眺めてみると通りに面してはいるんですが、ちょっと奥まったスペースがあって、吹き抜けのように天井が高い、雨は当たるところではない。そこにねピアノが置いてあって、これはよく見る真っ黒なピアノではない。で、青を基調にしたペインティングが施されていました。そのピアノの前にある男性でしたかね、学生っぽいような人が座ってねピアノを弾いていたんです。生でそこでね、え、こんなのあるんだと思って出会ったのが、私にとっての初めての街角ピアノ、ストリートピアノでした。ね、ピアノを弾いてるのを見るのも好きなので、しばらくこう立ち止まって見ていました。そうすると、まあ、いろんな人が恥ずかしげにそこに来て、ピアノが空いていれば演奏を始める。まあ、上手い人もね、そうでもない人も当然います。でもピアノが好きである、で、上手い演奏をすれば周りに人がね集まってきたりする。あ、すごいなって演奏が終われば、自然とその周りにいる人から拍手が起こる。こういうのってかっこいいでしょ。別に上手くなくてもねいいんですよ。でも上手いに越したことはない。中には学校帰りのまだピアノを習っている最中かなっていうような小学生とか中学生がそこに来て、今日の、習ったことのおさらいをしているようなっていうような、ね、こともありました。買い物帰りのおばさまがなんとなく昔習ったのよっていう感じで、かなりの腕前をピアノの前で披露するっていう場面もね結構ありました。ああ、いいなと思います。それが初めての私にとっての街角ピアノでした。その後いろんなところにそういうのが増えてきて、もう数えてみたらね、何十何百という数に今やなっているかもしれません。ああいう風なね街角ピアノ、たまたまそこに行ったらピアノがあった、今誰も弾いていない、いやちょっと座らせてもらおうかなって弾き始める。クラシックでも映画音楽でもジャズでもいい、ボサノバなんかも弾けたらかっこいいですね。それをさりげなく弾く。そうすると周りに人が集まってくる。あ、みんなも楽しんでくれている、自分も楽しい、嬉しい。で弾いて、その演奏が終わったら拍手がわーっと湧き起こってくる。ねえ、いいでしょう。みんなも楽しめて自分も楽しくて、誰も嫌な気持ちにならない、そういうところで弾けたらいいだろうなってねすごく思います。例えば、あ、休暇が取れた、休みが取れた、長めの休みが取れた、じゃあ北海道のあそこに行って街角ピアノを弾こう、で行ってそこで弾く、でちょっと移動して北海道の今度はこっちに移ってここの街角ピアノを弾こう、みんなも楽しんでくれる、自分も楽しい。でホテルに泊まりながら、あるいはね、キャンピングカーなかったらかっこいいですね。それで移動しながら各地のおいしいものを食べながら、自分もねいろんな楽しみ、景色なども楽しみながらピアノを弾く旅っていうのをできたらいいなと思いますね。長い休暇が取れた春であれば、桜前線が北上していくのと同じスピードで自分も移動しながら各地の街角ピアノを弾いていく、で拍手をいっぱいもらう、みんなも楽しんでくれる、こんなにねハッピーなことってないんじゃないかなとねすごく思うんですよね。だからもしピアノがね自由自在に弾けるような、腕前があれば、あ、やるのになと思います。ピアノで生活する、食べるっていうところまで行っていなかったとしても、人に聴いてもらって、ああ、いいな、いい曲だなって思ってもらえるくらいの腕前があったらいいだろうな、街角ピアノをやりたいなって強く思います。そんな願望っていうふうに今思ったでしょうか。でもね、本当ねピアノやりたかったんですよ。ただこれもちょっと寂しい情報がありますよね。この世界的に苦しんでいるコロナの影響で街角ピアノが今使用中止、まあ誰も弾けないでどっかに片付けられてしまっているか、蓋が閉まったままで誰も触れないような状況になっているのかもしれないんですが、やっぱりねみんなが自由に弾ける、鍵盤を触れる、で周りに人だかりができれば密の状態になる状況もある、 だから今はこのストリートピアノは使用禁止です、天井をやめています、誰も弾けませんというところが増えているそうですね。寂しいなと思います。いちいちね、手を消毒して周りもあまり密にならないようにして拍手を控えめにとかっていうのもおかしいですしね。自由な感じが失われたストリートピアノはあまり意味がないので、これはもう仕方がないかなと思います。各地に増え続けていたこの街角ピアノが以前と同じようにこれからもっと増えるような感じで世の中がパーッと明るくなっていくといいですよね。それを心から待ちたいと思います。生まれ変わったらピアノの名人になっていたいなと思います。もう一つ数ある中で思い浮かぶのがやっぱり英語ですね。英会話、難しいね、あの専門用語とか学術的な言葉を英語で喋りたいっていうわけでは全然ないんですが、やっぱり外国に行った時にその土地の人ともう何て言うんですかね、本音で語り合えるような英会話の力があったら本当にいいだろうなと思います。スペイン語でも中国語でもどこの言葉でも構わないんですけども、やはりまあ英語を一つやって、そういうね、英語が通じる国たくさんあるでしょうから、そこでコミュニケーションたくさん取って楽しい時間を過ごせればいいなと思います。ね、全くやってこなかったわけではないし、60過ぎからはちょっとねポッドキャストで勉強したりいろんなね、ことをやりながらはいるんですが、で少しは変わってきました。おかげさまで、あ、喋る力も少し違うかな、で聞き取る力がだいぶ変わったような気がします。でもネイティブみたいにとまではいかないまでも、若い頃からもうちょっと英会話貪欲にやっておけば楽しい旅行、楽しい、時間がもっと増えたんじゃないかなというふうに思います。今はね、気軽に海外に行けない時代ですが、時期ですが、またね、英語、今は拙い英語で下手くそですけれども、それでもコミュニケーションを取りながら海外に行ける日が早く来てほしいなと思います。ね、このピアノと英語、なんか変な感じでしょうかね。この2つがね、自由自在になっていたら、人生変わっただろうなと思います。生まれ変わったら、あれをやりたかったって今言ってきましたが、今度ね、っていう感じになります。生まれ変わったらどんな顔、どんな姿になりたいですかって考えるとね、また違う次元の話になりますよね。例えば生まれ変わったら女性がいいのか男性がいいのかっていうところもあるし、例えば私はあまり突き詰めて考えることだったことはなかったんですが、生まれ変わっても男性がいいですかね。女性に生まれ変わる、そして生きていく勇気はなかなか出ないですね。なんかね、男も大変ですと思います。でも女性もね、大変だし、多分私は女性として生きていくっていう自信がありません。理由はよくわからないんですけれどもね、男性を選ぶでしょうね。そしてまあ見た目はね、日本で言えば今男性のイケメンってナンバーワンは誰でしょうか、ね、佐藤健くんとかでしょうかね。他にもね、画面に出てくるかっこいいなイケメンだなっていうね人はいっぱいいますが、どういうのを目指しましょうかね。個人的にはね、三浦春馬さんは好きでした。まあ、彼のね、顔といいスタイルといい、それから最近は NHK などを中心にトーク番組的なものもにも出るようになっていて、彼の自然に喋る感じとか喋り方とか内容とか、彼は好青年でいいなと思ってました。だから彼みたいなね感じに生まれ変われればいいなというふうに少し前までは思っていたんですが、まあね、残念なことにああいうふうになりましたので、ああそうかっていうので、がっかりというか本当にね残念な気がしました。まあ見た目はね、こうなりたいああなりたいって言っても始まんないんですけども、やっておけばよかったなっていうこととかね、そういったことは皆さんもあると思います。私もたくさんある中でちょっとお話をしました。さあ日本語の話をしようかなと思います。これは以前どっかで喋った記憶があります。でもね、 気になるのでまた話しちゃいます。物を読むあるいは話すっていう時に突っかかったりとちったりすると、最近みんな平気で使いますよね。噛んじゃったダメだよそこを噛んじゃ、ね、今日ひどかったです、もう噛み噛みでしたなんてことをね、言ったりすることがありますよね、聞きますよね。でもこれはね、昔はなかった言葉なんです。噛むという言葉は昔からありました。もちろん噛みつくの噛むですよね、歯車の噛み合わせの噛む、事件に例えば物事に私はこれ一枚噛んでるんですよなんていうそういう意味はありましたが、そのつっかえるとちるという意味の噛むはね、昔はなかったんです。私が持っている40年前の広辞苑という辞書は日本のまあ基本になる有名な辞典ですよね。それにそのつっかえるとちるという意味の噛むは載っていませんでした。私数年前に、ある若者たちと喋っていて、いや噛むなんていう言葉はね、昔なかったり、そんな言葉使っちゃダメだよ、んなね、とちることを噛むなんて言っちゃダメだなんていうことを言ったことがあったんですが、ある学生がね、ある若い人が、すいません、辞書に載ってます、と思って最新の広辞苑を見たら、つっかえるとちるっていうことで噛むは載っていました。うわー、口辺に歯ですよね。うわー、もうそういう時代になったのか、広辞苑情けないぞっていうのを思いました。こんな品のない噛むっていう言葉、とちるっていう意味で使う広辞苑も認めたか、でも仕方がないのかなと思いました。ただ40年前に買った私の広辞苑には、当時の広辞苑にはその意味の噛むは載っていませんでした。日本語ってどんどん変わっていきますよね。他にも変わってしまった言葉、アクセントもイントネーションもどんどん変わってますが、昔はそんな意味はなかったのに、もうそういう意味をちゃんと広辞苑も認めて乗っける時代になってしまった。たったね、60数年間しか生きていない私にとっては、言葉がこんなに変わるもんだなっていうのは、びっくりしますね。でも大事な日本語ですから、これからも使い続ける日本語ですから、そんなに急には変わらないで、変わるのは仕方がない、でもゆったりと変わっていってほしいなというふうに強く思います。いろんな願望ばかりを話した今回になりました。いい時間になってきました。皆さんからのメールをお待ちしています。質問やご意見などもう何でも結構です。日本語でなくても大丈夫です。今日の話はくどかったぞでもいいし、名前聞いてるけど日本語のアクセント違ってるよとかね、内容的にもなんだそれはっていうご意見でも全く構いません。もうお気軽に何気ないことでも送ってください。大切 .japanese@gmail.com、 こちらにお気軽に送ってください。YouTube でもこの放送はお聞きいただけます。ゆったりのんびり癒し語り、新しいネーミングになりました。ちょっと生意気な名前ですけどもね、思い切って作りました。ゆったりのんびり癒し語り、言い過ぎでしょうか。こちらもね、検索してみてください。まだね、チャンネル登録などは非常に少ないんですけども、皆様もできれば登録カチッカチッ、よし登録したってのやってください、お願いします。そちらの YouTube の方のチャンネルに来ているコメント、以前もご紹介しましたが、お二方その後もらったコメントを紹介しようと思います。お一方というか、この方は以前にももらっていて軽く紹介しましたが、お名前を言うのは勘弁して、名前は勘弁してくださいということなので、名前はね言いませんが、台湾の方です。台湾ではね、かなり私のしゃべりは聞いていただいております。これからもよろしくお願いします。思いつくまま気ままにのトピックが面白いですよ、気ままでも思いつくでもいいですよ、楽しいですというふうにコメントをくれました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。もう一方、これも YouTube に行きました。お名前はね、 WSNS さん、これは日本の方なのか海外の方なのか分かりません。 コメントを2つもらっているんですが、いつも寝る前に聞いていますっていうのが1つ目、いいですね。もし私のこの喋りで寝落ちしていただければ、あまり好きな言葉ではないんですが、寝落ちしてもらえればもうこれ以上ね嬉しいことはないですね。そして TikTok から来ました、とても落ち着きます、これからも楽しみにしています。この方は TikTok も聞いてくださっている。私は TikTok で頑張れ日本語というのもねやっています。 TikTok をやっていて、で何ポッドキャスト YouTube、 変な親父だなって思うでしょう。その通りです。皆様のメール、それからコメントお待ちしています。いただけるとね、本当にねものすごく嬉しいです。お待ちしています。あの歌のほんの少し、木綿のハンカチーフ、太田裕美。恋人よ、君を忘れて変わってく僕を許して、毎日愉快に過ごす街角、僕は帰れない。今はおはようございますでしょうか、こんにちは、こんばんはの時間帯でしょうか。もしかしたらおやすみなさい。 To be continued.